さて、そこで一番目のコリント教会の問題というんです。これ私のお話にしたくないんです。コリントの教会の現状ですね。コリントの教会はね、いろんな問題がありました。まあ、それが一番大きいのが人間関係の問題です。で、説教に括弧の1から括弧の5まで分派争いから始まるということを書いていますから、これを今日開いて読んでいただいた1章の10節から17節、修法にも書いてありますね。ここにそのことが書いてあります。どういうことかと言いますとね、12節の私はパウロに、パウロ先生がいいっていう人、パウロ等がいるんです。いや、私は、雄弁家のアポロがいいっていうね、アポロ席じゃないですよ。でも、アポロ席はこのアポロが取ってるんですよ。ね。燃え上がるような説教したんでしょうかね。それから、私はケファニっていうのはご存知ですね。ペテロのことですね。ケファ、岩。ケファっていうのはヘブル語、アラマイク語、ケパ、岩と呼んだんですね。この岩の上に教会を建てると言われる。ペテロはね、イエス様がつけたあだ名だったんです。ね。私はペテロがいい。ペテロが、これがね、実はカトリック教会。カトリック教会の法王は、ペテロの継承権威を受け継いでるっていう、これカトリック教会ね。カトリック教会っていうのは、ペテロ党なの、ね。私はキリストに、いやもう誰かじゃない。パウロでもアポロでもペテロでもない。私はキリストだ。キリスト党がいるね。これはね、これもいいようだけどね。これもね、キリストを格下げしてるんです。他のものと同じレベルに似てるわけです。キリスト教というのはね、他のものと比べ物にならない。だからそういう点で、キリスト教というのもね、いいようだけど、実は争い合う、分派闘争なんです。まあ、このことがコリント教会の中でした。普通ね、牧師は一人なんですね。最大の教会はね、複数牧会、マルチミニシトリー。で、牧師が複数、多い時で3人もいて、あるいは元牧師もいて、それから伝道師がいてっていう形で、まあ、複数牧会なんです。そうすると、私はあの先生がいい。私はこの先生がいいんですが、それでお互いに争い合うようなことになると、これは問題なんですね。そういう点で、長年、この日本でね、教会が大きくならないのはね、この争いを恐れ、争いはないように一人の方がいいというのがある。日本人のね、狭さ、小ささですね。だから、八百屋の亭主と一緒です。もうね、個人商店。個人商店は規模が知れてる。牧師が一人でいい。こじんまりしてるのはいいけど、いつまでもこじんまりな。だから、そういう点で、企業でも、官庁でも、みんないっぱい偉い人がいるじゃないですか。いろんな宗教でいろんな偉い人がいるじゃないですか。なんでキリスト教会小さいか。絞ったまま小さいんです。人間が小さいんです。自分より優れた人を尊敬できない。自分よりも優れた人をこき下ろしたい。自分は上にいたい。これがね、日本の教会の欠点。島国根性と言います。で、こういう話は原稿に書いてないんですよ。こういう話は書いてない。書いたら問題になるかもしれんけど、書きたいな。私は今からそう思ってる。自分よりも優れた人を尊敬できる、神様の賜物として見る。お互い尊敬し合うということがね、ないとね、ダメなんです。それはね、教職だけの問題ではない。 自分よりもある信者さんの方が優れているとか、知識があるとか、学歴があるとか、すごい能力があるとか、それを自分がいつも一番でいけないと思っている牧師は、信徒のこき下ろしたり、用いたりしないんですね。いつも自分が一番だと思っているけどね、人を大事にできない。だから、そういう点で、まあ、私がね、若い時から気をつけていたのは、幸いにもね、私は内々尽くしですからね、みんなはロマ書の十二章にあるように、人を自分より優れたものと思いなさいっていうのはね、それは私にとって当たり前なんです。そういうことは神様の恵みだったなと思います。争いっていうのはね、お山の大将、僕一人。こう思ってる人は争いがあるんですね。で、コリントの教会は、みんな偉いんでしょ？パウロも、アポロも、ペテロも、キリストも、みんな偉いんです。すごい人です。すごい方で。これを、私はあの司会、この人が言ってるのは、いいように見えて、それが、党派主義なんですね。何々と、これは教会を分けちゃうんですね。で、そういう危険性を持ちながらも、一緒に一つの教会、一人のお方に仕えることができるっていうのがね、これがね、教会が成長していく。アメリカの教会でね、私たちが訪問して、まあ、3、40人の教職がいるという教会が、何百人、何千人教会って、そうなんですよ。やっぱそれはね、なんで日本の教会小さいのか。自分たちが小さい方が、牧師や先生方にとって都合がいいかもしれない。そういうことがあります。これはもう、原稿に書いていないこと。さて、分派争い。争いっていうのはね、誰につくかっていう話。で、それがね、喧嘩越しになってね、お互いに争ってね、で、教会の中で収まりがつかんようになる。そうすると、教会の中の揉め事をね、裁判沙汰にする。コリントの教会で言ってるのはね、これがね、次の問題なんですね。皆さん、コリントのね、手紙の中で、6章の4節、皆さん、聖書のね、コリントの、この今日の聖書の、6章をちょっと見てください。6章の4から。それなのに、日常の事柄で争いが起こると、教会の中で軽んじられている人たちを裁判官に選ぶの。私はあなたと恥じらせるためにこう言っているのです。恥ずかしいことしてるのに、ちゃんと陰で言わないで、はっきり言っている。あなた方の中には兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないのですか？それで兄弟が兄弟を告訴し、裁判沙汰にし、しかもそれを信者でない人たちの前でするのです。裁判官は、教会員でない、クリスチャンでない場合が、そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。どうしてむしろ聖な行いを甘んじて受けないのですか。責められたら黙って受けてもいいじゃないか。どうしてむしろ騙し捕らえるままでいないのですか。それどころかあなた方自身が不正を行い騙し取っています。しかもそのようなことを兄弟たちに対してしています。教会の中の争い事をね、揉め事をこの世の裁判に落ち込む。これがそもそもいけないんだ。まあ、そういうクリスチャン同士でね、隣の家で敷地の境界線争いをしてる。現実にあった話。で、二人とも教会をね、割ってしまうわけです。自分たちの家の敷地の境界線争いを教会の中に持ち込んで、教会が分裂してしまう。現実にあった話ですね。極端じゃなくても、 そういうことがある。これが争いの2番目。結婚関係。これはね、8章の、そうね、5章の1節。ちょっと戻ります。5章の1節。現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。これは実の妻なのか、ご妻さんなのか、義理の関係なのかわからないけど、いわゆる近親相関とか、家庭内の性的な関係ですね。みだらな。もう本当にね、崩れていた。これがね、コリントの教会、コリントの町に、ギリシャ神殿があって、そこには巫女さんがいて、で、巫女さんがね、売春婦だ。だから、礼拝に来てる、行った人が、偶像の巫女さんと性的な関係を持って帰ってくる。で、外国の話じゃないでしょ。日本の、この、いろんな宗教は、門前町ですね。帰りに色町があるんですよ。はい。売春宿があるわけです。で、栄えるんです。だから、コリントの教会は、それどころじゃない。あるいは日本の教会もそれどころじゃない。コリントの教会、笑えない。そういう町の風俗の中に、から救われてきたけど、実はクリスチャンになる前そうだったんで、その関係がまだ改まっていない。そういうことがあったんですね。皆さん、そういうことをね、結婚関係が崩れているっていう問題がね、ここにあった。問題でしょう。そういうことなんです。だから、8章1節。8章、第一コリント、8章の1節。8というところの1節。じゃあ今度ね、8章、ちょっと8章長いんですかね。1節を一緒に読んでみましょう。どうぞ。罪に、偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っている。ということは分かっています。しかし、知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。はい。4節どうぞ。さて、偶像に捧げた肉を食べることについてですが、世の偶像の神は実際には存在しません。唯一の神以外には、神は存在しないということを私たちは知っています。はい。いかがですか？これね、日本的に言うと、お供え物するわけです。神様、仏様に。そうするとね、それが、お下がりになりますね。お捧げした捧げ物を、お下がりして食べたら、偶像に捧げたものを食べたら、汚れると考えますか？それとも、そんなものは偶像なんていないんだから、汚れない。食べてもいいんだ。二つに意見分かれた。食べてもいいという人は、食べてはいけないという人に対して、お前ら、考えが浅いんだ。知識がないから、そうなんだと言って、偶像に捧げた肉について、私たちは知識があるから、そんなもの食べても汚れたりせんのや。一方では、偶像に捧げたら汚れるじゃないか。と争っている。偶像に備えたものをどう理解したらいいかということで、コリントの教会は割れたんです。伊丹さんいらっしゃい。いえ、コリントの教会で寛容という話をしてますが、寛容と一番目の説教要旨を見ると、争いがあって、分派争い、誰につくかという分派争い。で、教会の中の信者同士の争いをこの世の裁判に持ち出すという問題。が結婚問題で、近親相関があったり、家庭内の乱らな関係がある。で、4番目が、 今偶像の備え間だとか、はい、コリントの教会のここまで今話してきます。もう全部わかりでしょう、はい、そこで5番目争いのもとは8個の5生産式様式と書いてありますかね。これはね11章コリントの11章の18節第1コリント11章18から22これも一緒に読んでみましょうか。ページ数はね、はい、343ページでは18節から一緒に22節までどうぞ。まず第1あなた方が教会に集まる際あなた方の間に飛んでしまうと聞いています。ある程度は聞こえることもあろうかと思います。実際にあなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには文化が生じるのもやむを得ません。しかしそういうわけで、ね、あなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。というのも食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので空腹な者もいれば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には食べたり飲んだりする理由がないのですか。それとも神の教会を貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたりのですか。私はあなた方にどう言うべきでしょうか。褒めるべきでしょうか。この言葉は褒めるわけではありません。はい。これがね、問題の始まり。昔はね、主の晩餐というのは生産式の。それはね、食事の時に食事をした後やっていた。だから、食事愛餐と言いますね。一緒にご飯食べる。で、その後、合わせて生産式をした。ここは主の晩餐と呼んでいた。生産式だけじゃなくて、食事会があったんだ。夕食会でも、昼食会でも。だからね、これがね、まず最初の食事会でね、たくさん食べる人もあれば、持ち寄り食事をしていてね、ちょっとしか持ってこないのにたくさん食べる。そうかと思うと貧しいのに食べ損なう。そういうことがあって争いになった。で、それが23節からね。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡されるよ。十字架のあの夜、パンを取り感謝の祈りを捧げた後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。主の晩餐 の食事の後の食事の時の生産が行われていたので、これが今の生産式の元なんです。これが生産式の式部になって世界中でこれを守っているんですね。だけどこれがどういう順序で、ね、秩序を正しくできるのか、混乱しないでできるのか、このことが互いにね、怒り合ったり、見下げたり、妬んだりという混乱や争いが生産式の時にも起こったんです。これがコリントの教会です。考えられないでしょ。こういうことがそのコリントの教会の問題でしたから、まあ、これをこういう中で13章に寛容であり愛という問題で言って寛容でありなさいというのは、こういう時にどう寛容になれるのかということが背景にあった。まあ、そういうことを今ね、コリントの教会に 13章の愛の話をするときに、それまでこういうむちゃくちゃなことが、争いやってる人間関係が教会の中にあったから、使徒パウロ先生はそれをどう収めていくかということで、それをうやむやにしないではっきりズバズバ言ってるんです。だから日本の文化とは違うんです。まあ内々に、まあまあまあなあなあで行こうと言うと、それが和の精神で、それが平和だという考えとは違うんです。パウロははっきり言うべきことを言ってるんですね。だから嫌われたりするんですね。私はね、組織の中でも何でもね、嫌われ役がいないといけないかな。怖がられ役がいた方がいいかな。昔言うでしょ、地震、雷、火事、親父。うるさい、やかましい、小難しい親父がいて、あんな親父がおらん方がいい。家は収まった。ね。まあ、それがいい面ばっかりで、一瞬もあったけども、あんまりね、綺麗事で、まあまあ、なあなあだけで言うべきことを言わないで、ことが進んでいくっていう。それはね、物事の筋道が通らない場合。そういう点ではね、私はそういう性分を持っているからね、ちょっと怖がられ役、嫌われ役っていうこと。まあ、あえてね、してきたんですけど、それは聖書でいう秩序、平和と秩序は同じ言葉よ、コリントの教会で。だから、ある程度筋を通して公平である。でも、しかりはしかり、いなはいな、いいことはいい、でもこれはダメよっていうのはやっぱりね、確認しやがる。それは教会の牧師だけではなくて、教会のリーダーがそれを一致して持っているというのが大事で、そういう集団指導体制で、それを一番に持っている人、長老会なの。それを現実に実行して運営しているのは、執事会の役割。それがね、聖書が言っている教会政治のあり方で、平和に統一して、分派争いをなくして、争い事を収めて起こらないようにしていくという働きが教会政治で、そうするとね、まとまって無駄な勢力の内部争いに時間を取られないで外に向かうんです。教会の中だけで争って市長会の教会は大きくならないんです。教会の中で一致しているから同じ方向に進めるんですね。そういう点で、さあ最大教会が持っている長老主義とその精神というのは、コリントの教会の中にある問題を、こういうことが起こったときに長老会はどう裁くかということを大事にしているわけですね。その時に長老会の考え方で、教会が一致して持っている基準が何であるか、それが教会政治規定なの。こういうものをほとんどの教会は持っていない。そういうことを私たちは大事にして、来たっていう教会だということ、ね。まあ、それを、法さんは、まだまだ人数少ないけど、それも持っているということ。で、それは、牧師だけが、教職だけが左右するんじゃなくて、信徒も含めた長老会で、それを判断して、内密のことは内密にし合う。個人情報は漏らさないとかね。そういうことも配慮しながら、しかも、是は是、いいことはいい、悪いことは悪い。こういうふうに、ここで皆さんは自分たちが選んで神が出た長老会に従っていく。だから、これがね、長老会が、そういう存在であるということが大事で。まあ、初代教会は使徒がいましたから、イエス様から直接任命された。使徒がいたからできたけど、使徒はいなくなったときに、使徒は誰を立てたかというと、教会に長老を立てていった。そういうことを、ちょっと話がね、それましたけど、分裂っていう話を持っていくとき、それを収める基準や、それを運用する人がいるっていうことです。じゃあ、2番目の話。今までの話はね、丁寧に聖書を見ましたから、 つまり私の話じゃないんです。で、じゃあ 今の現実の、しかもね、現在の現実の教会はどうか。これ簡単に言います。どういうことか言うと、これはね、今だって一緒ですから、コリントの教会ひどいなと思うかもしれないけども、教会を構成している一人一人のクリスチャンが、私たちのことですよ。自分の心の中を見つめればね、どうでしょうか。心の中に怒りが湧き上がることはありませんか。まあ、あんなことしてるわという裁きの言葉がね、自分の中で響かないでしょうか。あるいは、嫌だなと妬みの心がね、首をもたげてくることはありませんか。決して持ってはいけないほどの汚れた思いを思ってしまったことはない、ありませんか。これ人に言ってみれば、私自分自身の中に正直に言えるとね、やっぱりそういうものがあって、いつも愛に、あるいは喜びや平和に満たされているかというとね、そうとばかり言えない。皆さん、私は綺麗です、ちっともそんなとこありませんでしたから、どうぞお手を挙げてください。ここまで言わないでね、言わないけど手を挙げなくても、皆さんね、ああ私も一緒だと思うでしょう、ね、こういう時ね、最大師の江南教会、最大師も始めた江南教会も始められた創立牧師のね、佐藤国之助先生、いいことを言う場合もアーメンですかって言うと、会社はね、アーメンと答えるね、声揃えて、で、悪いこともあって、こういうことありませんかって都合終わりで、アーメンって言う強制しませんけどね、心の中でどっちにアーメンでもいいですけどね、はい、これがね、現実の教会が一人一人、そういうものを罪や汚れや悪を持ちながら、イエス様によって許され、清められ、愛されている。これがクリスチャンですよ。コリントの教会は笑えませんね。だから現実の教会、それがね、内外で収まっている教会もあれば、目標をずつ、いつもいろんな問題で揉めている教会ってあります。あります、現実にね。そうするとね、なかなか人を誘ってくるところかね、もう人を誘って、これね、家族を連れていけないとか、ね、そういうことがあって、伝道が進めない理由の中に、そういう清さが失われている、純粋さが保たれていないということがあるんですよ。これがね、細かいこといちいち言いませんが、誰彼のことではなく、自分のクリスチャン一人一人が自分の心の中を聖霊によって覗くとね、御言葉の光によって照らされてみると、ああ、コリントの教会のことを悪く思えないな、そんなふうに気づくと思います。これが2番目。よろしいでしょうか。3番目。使徒パウロはね、じゃあどうしたか。ここの箇所は開いてほしいんです。テモテへの手紙、419ページ。この後、弟子のテモテさんに419ページ。下に419ページがあります。もうテモテの1回目の手紙が残っています。1回目と2回目が残っていて、1回目の手紙の始め、1章15節。よろしいでしょうか。419ページの一番上の右。じゃあ、古野さん読んでいただいていいですか。 15節、一章15節。じゃあ、モルムさん、大丈夫。
はい。キリストイエスは、罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。
はい。修法にもこの言葉を書き出しましたが、あえて聖書を開いていただきました。牧師になった弟子のテモテにパウロはパウロ先生が書いているんです。で、イエス・キリストがこの世に来られたのは罪人を救うためだったと言っている。その言葉は本当だ、真実だ。それを割引しないでそのまま受け入れる値打ちがある。そこまではいいんです。人間はみんな罪人だ。イエス様を信じていても、イエス様が十字架にかかって死んでくださるほどの罪があるんだ。で、そのまま受け入れずに、当てはまることだ。その後です。私は、パウロは神様に選ばれた指導者ですよ、使徒ですよ。その私は罪人の頭です。あんた方も罪人の子分だとしたら、私は大親分だとこう言ってる。ボスだと言ってる。最大の教会で、私は今主任辞めましたからね。西村先生が大ボスやね。前は私が罪人の頭、今私2番目。アーメンですか。いや、それは立場のことを言ってるだけで、僕は西村先生よりも罪深いと思ってるんです。ね。で、そういう、この、パウロはね、その罪人の頭。一教会じゃないでしょ。当時の世界のキリスト教会のトップですよ、シャパールは。それが罪人の大親分だと言ってる。こんなことがね、あだやおろそかに言えませんよ。いちいちあんなことした、こんなことした言わないけど、パールは正直に告白してる。そのことを、この言葉で。だからね、そんな私を神様は救ってくださる。こう言ってるんです。とても許されない。もしそれが他の人だったら私は許したくない。でも私はそうなんだ。そんな私を神様は御子イエス様によって救ってくださった、許してくださった、呪われて当然の私が、クリスチャンを捕まえては殺していた私が、こんな風に許されて、愛されて、使徒として立てられている。これは、私は模範なんかにはなれないと言って。模範ではなかったら何ですか？こんな私でも罪深い私でも救われているという、前例なの。一つの例なの。私を見てください。こんな私が許されて、愛されて、こんなに神様のに用いられているんです。これは模範じゃないよ。悪い模範なんだけど、でも、こんな私でも救われるか、あなた方は救われるよ。そういう前例ですよと言ってる。皆さんね、証をするって言うとね、キリストの良い証人になろうみたいな、良い模範になると思ってませんか？そんなことパウロ言ってないんです。パウロは模範にはなれないけど、模範になれない罪人の頭のわしらを、私をそのままで許してくださってる そういう洗礼、前例の一人なんだとこう言ってる。それが証なの。クリスチャンで救われていますというのは、私も救われた罪人の一人の前例です。これが証なの。証をするというのは、こんなに良くなりましたという点ではなくて、このまま罪を深い私をこのままで許してくださって、まあ、このままでいいとは思っていない。これをイエス様のように変えていってくださる。それが証なんですね。このことを、だから人を責めるだけじゃなくて、この争っているとか、妬み深いとかね、その、まあ、いろんなコリントの教会の問題にあったような人を見たときに、あなたも許されますよ。私だってそうなんですからと言える、言い合える。それが寛容の土台なの。寛容っていうのは、自分がこの罪人の一人かしら。このことが大事な寛容の土台です。では、最後に394ページ。フィリピンの手紙を見てみましょう。フィリピンの教会はね、394ページ。下の394ページ。パウロがね、大好きな教会。パウロのことを愛していた教会です。で、ここにね、イエス様のことを救いを知らせようというね。で、御言葉、愛のイエス・キリストの福音を証しする、伝える、その働きをする人がいたんです。12節からそのことが書いてあって読みませんがね、イエス様の罪の許しの福音を伝えていくのに、この15節だけね、人々の中には、クリスチャンの中には、妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいます。善意からする者は2種類である。私が一番にたくさんの人を導きたいという動機で伝道する人がいるんです。ね。でもそうじゃなくって、もう純粋に善意からだけで、もう伝えずにおれない人もいるんです。で、16節に、その、党派心、柔軟説。他の人たちは党派心からキリストを述べ伝える。赤井先生は、ものすごい伝道が進んでいる。負けるもんかと思って、私に対抗意識で述べ伝える人がいたら、どうかという話を。パウロはね、パウロに比べたらね、みんなそう思うでしょ。ところが、パウロが、福音を述べ伝えて、牢屋にぶち込まれた。鎖につながれた。ね。で、だけど、外で伝道している他の人は、今のうちに、たくさんの人を私も導こうと思って伝道した。それは、妬みからやってるわけ。それ、どうしたらいいか。どんな動機でやっても、18歳です。ね。見せかけであれ。真実であれ。本当の愛か真実か、そんなもんなくって、見せかけで伝道してる。どっちにしても、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。心広いですね。要はイエス様が信じる者を許してくださるということが伝わればいいんで、動機が何であるかっていうのは問題じゃない。これがパウロが言っている寛容さなの。何が物事の本質なのかっていうことをフィリピの教会でパウロは言っているんです、ね。皆さんね、お互い妬み合うっていうことがある。宗教家の妬みって大きいでしょ。しかも、牧師同士の妬み合いっていうのも怖いでしょ。これがね、でも、ある場合があるんです。 そこから清められていかないといけないんだけど、その時にね、パウロ自身はいい前例で、自分のようなものもこんなに信頼されて用いられているとしたら、誰がどんな気持ちで伝道していようが、イエス様が信じられていったらいいですという、この広さを持てばいいと思うんですね。寛容というのは、伝道者に当てはめたらそういうことなんです。で、4章終わり。フィリピの4章。次から何ページかめくってください。399ページ。で、これを今日、招きの言葉で読んでもらった。4章の4節と5節、一緒に読んでみましょうか。いいでしょうか。下の段の始め。どうぞ。
いつも主にあって喜びなさい。もう一度読むんです。喜びなさい。
あなた方の寛容な心が、聖徒の人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も、あ、ごめんなさい。五節の、あなた方の寛容な心がとありますね。一章でパウロの寛容さを見ましたね。イエス様が、要はイエス様が伝えられたらいいんだ。これがパウロの一つの寛容さ。で、その寛容な心が、もうみんなに知ってもらうようにしなさい。なぜか、主は近い。再臨が近づいているか。いいですか。この時からもう2000年経ったんですよ。再臨が近いとパウロは毎日信じてた。そこから2000年経ったんです。もうね、いつかわからないんですよ。ウクライナの、ロシア侵攻なんかもありますから、私は来週最大者の教会で、世の終わりに、どういうことがあるかという聖書の予言をお話しを持って、今日の夢中でね、説教準備していたんだけど、主は近いんです。そのことを、いろんなことに当てはめながら言うんですが、イエス様が来られたら、どんな教会も全部、この世の地上も全部終わります。その時、残るのは何かというと、私たちが本当に寛容であったかどうか。パウロのように、本当の寛容さを身につけているかどうかが問われます。コリントの教会は、あるいはフィリピンの教会に、パウロが求めていたのは寛容さですね。パウロを私たちは、私たちの先例、前例として歩んでいきたいと、そんなふうに思われないでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、問題三席のコリントの教会、パウロはその真ん中で問題を問題とはっきり告げながら、けれども私はその罪人の中心です、罪の最も深い人間です、頭です、こんな私のためにイエス様が救うために来て救ってくださいました、だからこの喜びを伝えたいのですと、私たちも行く道を教えてくださっています。私たちの心を探ってくださって、イエス様に近いものとして近づけて強くしてください。すべての教会がこの寛容を身につけることができますように、イエス様によってお祈りします。アーメン。